皆さん、明けましておめでとうございます。2025年最後の福音集会で細谷さんが語ってくださったメッセージ、2020年4月から松本集会のホームページで公開しているメッセージの300本目となりました。今後も、松本集会から福音を語り続けてまいりますので、引き続きお聞きくださったら幸いに存じます。1月1日の朝日新聞の一面に、あなたは人間ですかという見出しで記事が掲載されておりました。ネットでやり取りする相手が AI かもしれない、そう思ったことはないでしょうか。もしかしたら相手もこう思っているかもしれません。あなたは人間ですかと記事は始まっていました。オーブといわれる球体状の端末が世界に1000台あるそうです。世界で最も設置されている国は日本でおよそ240台。その端末を覗き込むだけで虹彩ですね、目の虹彩を読み取り、本物の人間だと認証され、 ID が発行される仕組みになっているそうです。虹彩は年齢に変化がなく、指紋や顔よりも本人の証としての精度が高いと言われているそうです。 SNS の中では AI による投稿が増え、情報空間の中で人間か AI か見分けがつかなくなる時代に、人間だと証明する試みであり、この構想を主導するのはなんとチャット GPT を開発したサム・アルトマンです。彼はこの取り組みをワールドと名付け、本格的に登録を始めた2023年から2025年12月までの登録者数は全世界で1800万人に上り、 3.6 秒に1人が人間の証明に加わっているんだそうです。一方で、データの取り扱いに関しては各国動き出しているようで、ドイツでは個人情報保護規則に違反するとして虹彩コードの削除を命令、またタイ、インドネシア、ケニアなどは停止命令を出すなどしているそうです。私のあくまで主観的なものでありますけれども、この記事を読んでいて、実世界とますます乖離していく画面の向こうにあるネットの世界に飲み込まれていく、何とも言えない気味悪さを覚えました。あなたは人間ですか?との問いは、私たちをお作りになった神様がよくよくご存知であります。聖書には、私たちは神の作品であってと記されており、創世記の1章の26節からは、私たち人間の成り立ちが記されております。天地万物の創造者である神様は、私たち一人一人に目を留めてくださっていて、愛してくださっているお方であることが聖書には記されています。しかし私たちは神様から離れ、神様を忘れ、この命の源である方と関係を断ち切っているために、人が神様が創造した人ではなくなってしまいました。それでも神様は諦めてはおられません。神様は私たちを家族として受け入れたいと願っておられるからです。今日は Dear Family というタイトルでメッセージをさせていただきます。 Dear Family とは親愛なる家族という意味になろうかと思います。今日と同じタイトルの ディアファミリーという映画を見ました。生まれつき心臓に疾患があり、9歳の時に余命10年と宣告された娘の命を救うために、医療知識ゼロから人工心臓の開発というプロジェクトを立ち上げ、人工心臓自体の開発は叶わなかったものの、心臓の機能をサポートする国産の医療器具 IABP バルーンカテーテルを開発した東海メディカルプロダクツ前社長筒井のんばささんとその家族の物語です。筒井さんはビニール樹脂を加工してホースや縄跳びなどを製作する会社の2代目父である前社長の膨大な借金、当時1億5000万、現在の価値にすると6億円相当の借金とともに会社を引き継ぎました。その後の営業活動によってアフリカの人々の縮れた髪の毛を、いわゆる紐を生産し、会社を立て直します。筒井さんの家族は奥様の陽子さんと長女の奈美さん、次女よしみさん、三女すみさんがおられます。会社がいよいよ軌道に乗るというその最中、生まれつき心臓に疾患があったよしみさんが9歳の時、心臓に治療機器を入れ本格的な検査をしました。結果、心臓に難病があることが分かりました。手術可能な病院を国内外問わず探しましたが見つかりませんでした。そのような中、よしみさんのために蓄えていた貯金を寄付しようと考え、東京実施時代とへと向かい、人工心臓の開発というプロジェクトに出会います。そして筒井さん夫婦は、誰の目にも不可能と思えるこのプロジェクトを、よしみさんに鉄腕アトムのような心臓を作ってやりたいとの願いゆえに、全勢力資金をつぎ込むことになりました。開発途中に、まあ、時間と資金が全く足りないことが分かり、断念することになってしまいます。しかし、そのような中でも心臓血管カテーテルの事故の話を耳にし、当時のカテーテルは欧米製のものばかりで日本人のサイズには合わず、使用中に破損したり動脈に触れて合併症を引き起こすなどの事故が 5% に達していたそうで、この話を聞きつけた筒井さんは、人工心臓の研究で培った技術と自社のビニール加工技術を合わせて IABP バルーンカテーテルを開発しました。人工心臓からバルーンカテーテルの開発に転換してしばらくのこと、入院していたよしみさんに筒井さんは話をします。最初は、あんたの人工心臓を作っとったけど、もう今は人工心臓じゃなくてIABP というカテーテルを作っとるんよ。心筋梗塞の人の命を助けるカテーテルだけど、ごめんな。よしみさんは、いいよ、私の病気のためにお父さんとお母さんをものすごく勉強してくれたんだから、人の命を助けるものを作ってるんでしょ、すごく嬉しいよ、よしみの誇りだよと返されたそうです。ところで、この映画の原作は清武秀俊さんの著作アトムの心臓であります。この映画には描かれておりませんが、妻の陽子さんは名古屋にある金城学院というミッション系の学校で学び、聖書をよりどころとしているお方でした。その影響もあって、長女の奈美さん、次女のよしみさんは 毎週教会に通っていたそうです。その後よしみさんは洗礼を受けることになります。ある日教会で聖書が読み上げられているさなか、当時小学校6年生のよしみさんがボロボロと涙を流しておりました。隣にいたなみさんは思ったそうです。ああそうだよな、よっちゃん、きっとそうだよな。心臓治療は進まず、死がすぐ隣にある。不安に飲み込まれそうな日々、何を望みにすればいいのか、果たして望んでもいいのかと戸惑いの中で生きているのだと。よしみさんは聖書の中に記されている永遠の命、あなたの隣人を愛しなさいとの言葉が心に届いているようでした。中でもこの言葉が心に響いていたようです。ヨハネの福音書の12章の24節から25節、新約聖書209ページになります。お読みします。まことにまことにあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世で自分の命を憎む者はそれを保って永遠の命に至ります。この言葉はイエス・キリストが語られた言葉です。イエス・キリストは後に十字架において処刑されて死なれますけれども、この死は神様から離れてしまった私たちのために死んでくださったものであります。この方が死ぬことによって全ての人がこの方の命をいただくことができるんです。ナミさんは急ぎ足で死に近づいていることについて何も言わないヨシミさんに対してこう思っていたそうです。多分教会で神様の国に入れれば永遠の命をもらえるとか、人は体だけでなく心、霊、魂で生きるみたいな、そういう言葉に救われていたのだと。ヨハネの福音書の14章の6節、新約聖書の213ページになりますが、このような言葉があります。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰も父の身元に行くことはできません。よしみさんは23歳で天に召されました。息を引き取るその間際には家族だけでなく友人が、牧師さんが駆けつけ、病室は満室になるほどだったと言います。そこには神への賛美、賛美歌が満ちあふれていました。よしみさんのクリスチャンの友人は、神様と人の魂が出会う瞬間、神様が作り上げた空間であったと。この作品に描かれているタイトルの通り、心臓疾患を抱えたよしみさんを中心とした愛の交わりです。神様はこの聖書を通して皆さんに愛を伝えておられます。よしみさんが、いいよ、私の病気のためにお父さんとお母さんはものすごく勉強してくれたんだから、人の命を助けるものを作ってるんでしょう、すごく嬉しいよ、よしみの誇りだよと、 自分の死のことは語らず、お父さんお母さんのを喜んでいる姿、またこの時この吉見さんが死を受け入れることができたのは神様の愛であったのだと思います。1月1日の新聞の積水ハウスの広告をご紹介いたします。お帰りなさい。またここに1年の始まりに。お帰りなさい。一から始まる新しい年に。その一日は未来の始まり、新しい日々、まだ見ぬ日々の始まりの日に。お帰りなさい。ああ、それは不思議な言葉。温かく優しく包んでくれる。何年経っても帰ってくる場所がある。始まりがある。懐かしい家族がいる。幸せがある。いつまでも忘れない。お帰りなさい。始まりにあなたの家に。こんな場所は世界に二つとない。こんなに不思議な幸福な場所は他にない。神様はあなたが帰ってくるのを待っておられます。ルカの福音書の15章にイエス・キリストが語られた放蕩息子の例えというお話があります。若い息子が父親に遺産の生前分与を求め、財産を持って遠い国へ出て放蕩にふけり、湯水のように財産を使い果たしてしまいます。そこに飢饉が起こり、食べ物にも困った息子は豚の餌にもありつけず、飢え死にしそうな時、父を思い出し、父の家で雇われ人として働くことを決意し、帰郷を決めました。息子が遠く離れたところから帰ると、父親は彼を見つけ、走り寄って抱きしめ、最上のものを与え、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなったのに見つかったのだから、と盛大な祝宴を開いて迎え入れました。神様も、今もご自分のところにあなたが帰ってくるのを今かと、待っておられます。エペソ人への手紙の2章の17章から19章まで、新約聖書の386ページにはこう書かれています。キリストは来て、遠くにいたあなた方に平和を、また近くにいた人々にも平和を、福音として伝えられました。このキリストを通して、私たち2つのものが1つの御霊によって道々に近づくことができるのです。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも、寄留者でもなく、生徒たちと同じ国の民であり、神の家族なのです。福音は、ディアファミリーである私たち宛ての神様からの手紙です。この福音はイエス・キリストという神が人となられた方によって表されました。私たちを救うために来られた方、父なる神様に近づくための道としてこの世に来られたイエス・キリストを信じ、この新たに始まった2026年、神の家族として歩まれることをお勧めして、メッセージを終わりにいたします。ありがとうございました。